ようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はヨハネの福音書6章1節から15節、ヨハネの福音書6章1節から15節です。新改訳2017でお読みいたします。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベレアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。アーメン。今お読みしました記事は、5000人の給食と呼ばれている有名な出来事です。男性だけで5000人、女性や子どもたちも入れれば1万人を超すと思われる大勢の人々がパンと魚を食べて満腹するという素晴らしい奇跡です。そしてこの福音書の著者であるヨハネは、その記事を含めた6章全体、いやさらにはこの書全体を通して、イエス・キリストが全ての人に命を、永遠の命をもたらす方であるということを伝えているのです。ではそれは今日の箇所においてどのように示されているのでしょうか。さらに見ていきたいと思います。主イエスは大勢の人々がやってくるのを見て、フィリポにこう言われました。5節、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。それを聞いたピリポは、7節、一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんと主に答えました。この1デナリは、脚注にありますように労働者の1日分の賃金ですから、200デナリは少なくとも100万円に相当します。しかしたとえそれだけのお金があっても、1万人もの人々のために どこかでパンを買うということなどできるわけがないのです。その二人のやり取りを聞いていたアンデレは、まあ焼け石に水だと思いながらもシエスにこう告げました。9節、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。パンは普通小麦から作ります。大麦のパンは、まあ、グルテンというタンパク質が含まれていないために硬くなってしまっておいしくありません。しかし貧しい者は小麦の粉を買うことができないために、まあ、仕方なく家畜の餌となっていた大麦でパンを作って食べたのです。また魚とありますが、その言語の意味は新改訳2版3版にあるように小さい魚です。同じように貧しくて大きな魚が買えない者たちが食べていた目刺しのような干した乾燥した魚であったのです。しかしシュエスはそれらを少年から受け取ると11節、父なる神に感謝を捧げ人々に分け与えられました。そして人々はそれをおいしいおいしい、もっと欲しいと言っておかわりして、そして満腹するまで食べたのです。そのようにして少年の持っていたわずかなもの、粗末なものは主イエスによって豊かなもの、上質なものへと変えられたのです。フィリポとアンデレはこれじゃあとても足りない、もう何の役にも立たないと思っていましたが、決してそんなことはなかったのです。イエス様は私たちの持てるわずかなものを祝福し、豊かなもの、良いものへと変えてくださいます。また取るに足りない貧しい私たち自身をも祝福し、有益なもの、祝福を取り次ぐ存在として尊く用いてくださるのです。この出来事の時、少年は持っていたわずかなものをイエス様に喜んで使ってくださいと差し出しました。だからこそ主はそれを豊かに祝福し、1万人もの群衆を養ってくださったのです。同じように私たちが持てるものを、そして自分自身を主にお捧げするならば、たとえそれがわずかでも粗末なものであっても、主はそれを豊かに祝福し、今も素晴らしい御業を、奇跡を表してくださるのです。さてシエスは人々が十分に食べて満足したとき、弟子たちに命じられました。12節、一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そして彼らが言われた通りに集めてみると、13節にある通り、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のかごがいっぱいになったのです。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ここで余ったパン切れと 訳されている言語には裂かれたものの切れ端、あるいは砕かれたもののかけらという意味があります。11節にある通り、シエスは少年のパンを取り、父なる神に感謝を捧げて後、それを裂き人々に分け与えられましたが、そこから思い起こされるのが、あの十字架にかかる前の弟子たちとの過ぎ越しの食事における主イエスの言葉です。取って食べなさい、これは私の体です。十字架に向かわれる主の御体は鞭で打たれ、肉が裂け、また十字架上の主の脇腹は槍で突き通され、血と水が吹き出ました。そのように確かに主の御体は裂かれ砕かれたのです。その裂かれたキリストの体、流された血潮によって私たちは贖われました。罪から解放され、救われました。そして今キリストの体なる教会に加えられているのです。余ったパン切れを入れたカゴの数12は、明らかにシュエスの弟子の数を表しています。そしてさらに12は、ヤコブの息子たち、イスラエル部族の数でもあります。つまりその12のカゴは霊的なイスラエル、すなわちキリストによって贖われ召し集められた者たちの共同体、エクレシア、教会のことをも意味しているのです。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。教会、キリストの体に加えられている私たちは誰一人として無駄な、役に立たない、捨てて当然のパンくずではないのです。たとえ自分の弱さ、足りなさ、罪深さに落ち込んでいるものであっても、一人一人は神様の目に高価で尊いものであって、キリストの体を立て上げるための大切な器官、かけがえのない存在であるのです。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。またここで無駄になると訳されている言語には、滅びる、あるいは失うという意味があります。そしてそれはヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、というこの有名な御言葉の中の滅びるという言語と同じ言葉なのです。さらに同じヨハネの福音書6章39節、私を遣わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです、という御言葉の中のこの失うという言語と同じ言葉なのです。シエスはこの奇跡がなされた翌日、 ご自分のことを指して人々にこう告げられました。ヨハネの福音書6章51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。人は命のパンである主イエスを食すなら、すなわちイエスを信じて受け入れるならば、どんなものであっても罪が許されるのです。どんな時にも飢え渇くことがなく、主と共に永遠に生きるものとされるのです。そしてそれは主が今もすべての人に成してくださる救いの御業、奇跡に他ならないのです。一つも無駄にならないように、人々が一人も滅びることがないように、失われてしまうことがないように、救われたあなた方がパンの入ったカゴを持ってここから出て行きなさい。命のパンを人々に分かち合いなさい。キリストを伝えなさい。主は弟子である私たちに対して今もそのように語っておられるのです。その主の御声に聞き従うものでありたいと心から願います。お祈りします。主よ、御言葉を感謝します。あの少年が持てるものを喜んで差し出したように、私たちも持てるものを、自分自身を喜んであなたに捧げるものとさせてください。あなたがそのわずかなものを豊かに、粗末なものを尊いものとして用いてくださることを感謝いたします。また私たち一人一人をキリストの体を立て上げるための大切な機関、かけがえのない存在としてくださる、心から感謝します。主よ、どうか私たちがこのところからカゴを持って出て行き、人々に命のパンを分かち合うことができますように、一人も滅びることがないように、失われることがないように、一つも無駄にならないようにと言われる主の御声に聞き従うあなたの弟子とさせてください。そのような歩みをさせてください。今日の御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。